日本共産党藤枝奈々議員。質問、学校給食費の無償化に向けた市の方針について。丸一、給食無償化の都内の区市町村実施数。丸二、来年度の全国市長会の重点要望の概要。丸三、10月以降も無償化を延長すべきでは。
答え、丸一、給食の無償化を実施している都内の区市町村数は、令和5年10月から実施予定の杉並区と府中市を含め10区、1市、1町、4村の計16自治体と認識している。丸2、令和5年度全国市長会の物価高騰等を踏まえた地域経済対策の充実強化に関する重点提言では、物価高騰等に対応した学校給食費の保護者負担軽減に向けた取り組みを地域の実情に応じて実施できるよう財政支援を講じることとしている。丸三、本市ではこれまでも地方創生臨時交付金を活用し学校給食の期限付きの無償化等を行ってきた。無償化は財源等の観点から現時点では実施は考えていない。
質問、暑さ対策について。丸一、猛暑時の避難場所の利用者数。丸二、熱中症による市内の救急搬送数の推移。丸三、小中学校の教室の温度を測定しているか。
答え、丸一、猛暑時の避難場所は、市内の公共施設等31箇所に設置し、熱中症対策の一環として、6月1日から9月30日まで開設しているが、利用者数の確認はしていないので把握していない。丸二、熱中症による市内の救急搬送の件数は、東京消防庁のホームページで確認したところ、熱中症搬送人員として令和4年が50人、令和5年は速報値になるが、8月20日現在で45人である。丸三、小中学校では各教室に間室計を設置しており、教室内の気温及び湿度を計測している。
質問、都営住宅建て替え計画の進捗に関して。丸一、建て替え時に商店街を誘致している自治体はあるのか。丸二、本市でも村山団地に郵便局やスーパー等を設置すべきでは。
答え、丸一、東京都に伺ったところ、他自治体での建て替え時に商店街を誘致した事例はないとのことである。丸二、本市は建て替え事業により村山団地北側に創出された用地に東京都と連携し、第二次まちづくり基本方針で掲げた商業、医療等の生活利便機能や公共公益施設などの誘導により、生活の中心地としての住宅地の形成を図っていきたい。
質問、価格高騰緊急支援給付金の申請支援について。丸一、価格高騰緊急支援給付金確認書の送付数と申請件数、率。丸二、期間中に施設入所等の理由で申請できない事例が発生した必要な対策を。
答え、丸一、令和4年度に実施した電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金の対象者への確認書の送付数は8295件で、そのうち支給に至った件数は 7544件、率で 90.9% である。丸二、確認書の返送期限内に、長期入院や長期出張等の理由により確認書が送付されたことに気がついていない事例や、返送を失念し、受給できなかった事例などあったが、国が定めた事業の終了日を過ぎてからの支給は行わなかった。現在実施している生活支援特別給付金では、こうした事例への対策として、市内の特別養護老人ホームに入所している方に、職員が直接施設に確認書を持参し、返送期限に間に合うよう、ご家族への連絡を依頼するなど、適切に受給ができるよう対応している。
公明党高橋博士議員、質問、行政手続きの書かない窓口、行かない窓口について。丸一、申請書類を記入せずに、ワンストップで手続きできる書かない窓口の対応状況について。丸二、オンラインで申請できる行かない窓口の取り組み状況について。
答え、丸一、窓口での各種手続きにおける申請書の作成支援を行うことで、手続き全体の時間短縮が図られ、市民の負担軽減や利便性の向上につながる書かない窓口は、令和6年3月の運用開始に向け、事務手続きを進めているお悔やみコーナーにて、死亡届出後に必要となる各種手続きの書かない窓口化を図る予定である。今後は、まず市民課で取り扱うその他の手続きについて、サービスを提供する上での課題整理や業務フローの見直しなどを行い、書かない窓口を実現できるよう取り組んでいく。丸二、行政手続きのオンライン化は、ガブテック東京が調達した共同電子申請サービスや、令和5年5月に導入した申請フォームが簡単に作成できるロゴフォーム等を活用し、順次拡大を図っている。今後、行かない窓口に対応した手続きを増やすことで、市民の利便性の向上に努めていく。
質問、夏休みなどの長期休業における学童クラブの昼食提供について。丸一、学童クラブの人数、保護者の声について。丸二、本市の学童クラブにおいて、長期休業中に昼食提供できる体制を検討すべきと考えるが、市の対応を伺う。
答え、丸一、学童クラブに在籍する児童数は、令和5年度当初の登録人数では783人である。昼食提供に関する保護者の声は特に伺っていない。丸2、小学校の夏休みなど長期休業期間中における学童クラブでの昼食の提供は、以前から近隣自治体等の情報を収集し、実施に向けた検討を行ってきた。今後は保護者へのアンケートや試行実施などを行っていきたい。
質問、自転車利用者の交通ルール遵守の意識を高めるには。丸一、学校での交通安全教育の促進、効果的な啓発についての現況と今後の対応について。丸二、特に歩道や交差点でのルール遵守における市民への啓発について。
答え、丸一、小中学校では交通安全教室や自転車教室、東京都の授業である自転車シュミレーターを活用した交通安全教室を活用し、発達段階に応じた 交通安全指導を行っている。教育委員会としては児童・生徒の生命の安全を図るため、引き続き指導を徹底していく。2. 自転車における交通ルールは、通行は車道が原則、歩道は例外で歩行者優先、交差点での一時停止や安全確認などのルールをまとめた、自転車安全利用五則について、市ホームページ等で、周知啓発を図っている。事故の衝撃、恐ろしさを視覚的に体験できるスケアードストレートの実施や、東大和警察署及び交通安全協会と連携した事業を通じ、交通ルールの徹底に努めている。
市民の力、木村優子議員。質問。市民祭りについて。第16回市民祭りの中止が決定されたことから今後について伺う。1. えのき一丁目私有地のアスベスト問題の状況。2. 市民祭りの目的と意義。3. 市民祭りの今後について。
答え1.えのき一丁目私有地の状況は、東京都に伺ったところ、付設された再生採石の廃棄物の該当性等について現在調査を行っており、その進捗については個別の案件としてお答えできないとのことである。2. 市民祭りは、地域の伝統や文化、自然など地域の素晴らしさを再認識し、相互交流による新たなつながりを生み出し、市民と市が一体となって町全体を盛り上げ、地域の活性化と観光の振興を図ることを目的としている。その意義は、市民と行政との共同による市内最大規模の観光事業であり、市民や団体同士の連帯意識の醸成、地域の活力向上などが図られると認識している。3. 市民祭りの今後については、公資料第86号でお知らせした通り、令和5年度は開催を見合わせ、令和6年度以降の開催は、今後、えのき一丁目私有地の対応など様々な状況を踏まえ、市民祭り実行委員会と協議しながら判断していきたい。
質問、産後ケア事業について。1. 産後ケア事業の利用申請数と実際の利用者数。2. 利用者の声。3. 近隣市の取り組みとの比較。4. 制度の問題点と今後の課題。
答え、1. 本事業の令和4年度実績は、利用申請数は9人、実際の利用者数は6人である。2. 利用者アンケートの満足度では、利用された6人全員が4段階評価のうち最も高い満足と回答されている。自由意見では、利用登録の簡素化や利用回数を増やしてほしいなどのご要望をいただいている。3. 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市の多摩立川保健所圏域6市での比較となるが、事業種類別では、短期入所型、通所型、居宅訪問型の3種類を実施の市が、本市ほか2市、短期入所型、通所型の2種類を実施の市が3市である。利用日数では、短期入所型を6泊までの市が本市のみ、4泊までの市が2市、3泊までの市が1市、2泊までの市が2市である。利用料金は、短期入所型1泊を6000円の市が本市ほか4市、3500円の市が1市、通所型1回を 2000円の市が本市ほか3市、2500円の市が1市、500円の市が1市となっている。丸4、本事業をより利用しやすくするための環境づくりや、精神疾患の既往歴や医療行為が必要と思われる利用希望者への対応、ケアの必要性が高いにもかかわらず、利用に至らないケースへの対応が今後の課題と捉えている。
質問、市民の身近な防災食育センターとするための工夫について。仮称、防災食育センターが、災害時だけでなく日頃から市民の身近な存在として愛され、利用される施設にするための工夫について、市の考えを伺う。
答え、仮称、防災食育センターは、令和元年度に策定した、武蔵村山市防災まちづくり構想に基づき、現在整備事業を進めており、令和7年度から運用を開始する予定である。ご案内の通り、当該センターは、災害時と平常時の機能を有した施設となり、災害時は応急給食の実施、必要な物資の備蓄や救援物資の集積等を行い、平常時は市内各小学校への給食の提供をはじめ、来館者を対象とした展示学習ホールでの食育等に関連した展示や、研修室を活用しての研修会等の実施を予定している。市民にご理解いただくことは重要であると認識しており、防災訓練や給食試食会の実施などを通じて、親しみやすい施設となるよう取り組んでいく。
質問、学童クラブ、登校所管理等システムについて。システムが導入されてからまだ日が浅いが、子どもと保護者の感想や反応、さらに活用できる機能の利用など、今後の展望と課題について伺う。
答え、学童クラブに在籍する児童が IC カードを読み取り機にかざすことで、当初・校所時刻をリアルタイムで保護者にお知らせする機能などを備えた、学童クラブ登校所管理等システムは、令和5年4月1日から運用を開始し、7月からは保護者へのメール通知サービスの登録受付も開始している。児童からは自分の名前入り IC カードを読み取り機にタッチすることが楽しいとの感想があり、保護者からは今までは把握できなかった学童クラブに入った時刻や帰った時刻が見える化され、不安が解消されて安心につながったなどの声が多く聞かれている。課題は、メール通知サービスに登録する保護者をさらに増やすことと考えている。今後は保護者へのお知らせである学童だよりの電子配信や出席・欠席予定の電子スケジュール機能などの活用を図っていきたい。
日本維新の会、小部山義典議員。質問、武蔵村山市への市外及び海外からの観光客、来訪者の誘致について。市内の観光資源を生かし、地域経済活性化、地域振興に寄与するため、現在どのように取り組み、将来どのくらいの観光客、来訪者数を目指しているか、市の見解を伺う。
答え、市外からの来訪者を増やすための取り組みとして、現在、市内観光資源の市ホームページでの紹介や観光マップの作成、各種イベントの開催のほか、観光大使の委嘱や観光まちづくり協会による観光案内所の運営などを推進している。また、来訪者数等に関する目標については、 第2期町・人・仕事創生総合戦略では、基本目標として町の魅力を向上させ、新たな人の流れを作ることを掲げ、その数値目標として令和7年における市外からの平日の滞在人口を17,493人、市外からの休日の滞在人口を17,799人と設定している。
質問、学校図書、私立図書館の蔵書数、廃棄数、新規購入、施設について。学校図書館充実に向けた地方交付税交付金の使途状況、私立図書館の蔵書数、施設更新における図書館充実のための取り組みについて伺う。
答え、学校図書の図書にかかる令和4年度の地方交付税の使途状況は、地方交付税の措置額に対する図書購入費の執行額の割合で申し上げると、小学校で約 70%、中学校で約 73% となっている。私立図書館は、令和4年度末の蔵書数は32万3489冊となっており、同年度中の廃棄冊数が6154冊、新規購入冊数が7617冊となっている。大規模な施設の更新を行う予定はないが、一般図書及び電子図書の購入により、図書館の充実に取り組んでいきたい。
公明党、遠藤正夫議員。質問、老人福祉館の利用方法、時間延長等について。1、コロナ禍で利用方法が制限されている。5類へ移行されたので、制限の解除について伺う。2、カラオケがゆっくりできないとの声がある。時間延長について伺う。
答え、1、現在、老人福祉館では、新型コロナウイルス感染症対策として、水分補給等を除き、飲食をお控えいただくことや、利用時間の前後に消毒や換気、清掃を行うなどの対応をしている。今後は、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、利用者が快適に利用できる老人福祉館となるよう、利用時間中の飲食の再開などについて検討していきたい。2、老人福祉館のカラオケ利用時間は、現在午前9時30分から11時30分まで、午後1時30分から3時30分までの1回2時間、1日2枠としている。これは新型コロナウイルス感染症対策として、マイクなど機器類の消毒、部屋の換気や清掃などを行うための時間を考慮したものであるが、利用者からのご要望もいただいているため、今後利用時間の延長について検討していきたい。
質問、高齢者宅のエアコンフィルター掃除について。1、エアコンフィルターの掃除をするのは危険であるため、介護保険を活用して実施できないか伺う。2、介護予防生活支援活動団体やシルバー人材センターへの依頼について伺う。
答え、1、エアコンフィルターの掃除は、保険者として国が示す介護保険の生活援助の範囲を超える行為と判断し、介護保険の給付対象となるサービスとすることは適当ではないと考えている。2、介護予防生活支援活動団体及びシルバー人材センターへのエアコンフィルターの掃除の依頼は、有償となるが、 作業可能な範囲で受けているとのことである。今後もこうした介護保険では対応できない日常生活上の軽微な困りごとに対応できるよう、介護予防生活支援活動団体の支援等の充実に努めていく。
質問、村山団地自治会役員の負担軽減について。高齢者が各戸訪問での共益費、共用部分電気、水道料金等の集金は大きな負担である。そのため、東京都が徴収している事業を各自治会へ推進及び支援について伺う。
答え、近年高齢化の進行などに伴い、各戸訪問による教育費の徴収等が大きな負担となっていることから、東京都では希望する団地について、自治会等で徴収している教育費の一部を住宅使用料と一緒に徴収する教育費徴収事業を行っている。本市としては、都営村山団地の自治会役員の負担軽減につながる事業と認識しており、今後、東京都に対し、各自治会への事業案内をお願いするとともに、自治会から相談があった際には、必要な支援を行っていく。
質問、死亡届出後の各種手続きの軽減について。死亡届を出すと、多くの手続きをするので遺族は大変である。少しでも負担を軽減するため、窓口を一つにするお悔やみコーナーの進捗状況や今後の予定を伺う。
答え、お悔やみコーナーについては、今議会で可決いただいた一般会計補正予算第5号に当該経費を計上し、設置に向けた事務手続きに着手したところである。事業内容は、導入するシステムに事前申請手続きや来庁予約を行うことで、印鑑登録証の返却や世帯主変更届など、死亡届出後に必要となる各種手続きや持ち物が確認できることとなり、来庁後は事前申請のデータをもとに申請書の作成支援を行い、原則として書かない窓口化を実現して、手続き全体にかかる時間の短縮を図るものである。また、設置場所は市役所1階市政情報コーナーの一角にスペースを設け、専任の職員を配置して、1日につき3組の予約枠を設けて運用する予定である。今後の予定は、ご遺族の負担軽減に大いに資する施策であると考えていることから、令和6年3月の運用開始に向け、事務手続きを進めていく。
新政会、長堀武議員。質問、住み続けたい町を目指した郷土愛を育む取り組みについて。町の発展には、市民の郷土愛醸成が必要だと考える。特に子どもは市の未来を担う人材であるが、市民の郷土愛を育む取り組みについて伺う。
答え、郷土愛については、市民が市を知ることによって、町に愛着を感じ、その町に暮らす誇りにつながっていくように、徐々に醸成されるものと考えている。本市では、武蔵村山市広報戦略において、みんながつながる好きになる武蔵村山を目的に掲げ、市の施策や魅力を市民に届ける取り組みを実践するため、司法や SNS 等の広報媒体を活用して発信している。また、主に生涯学習を推進する中で、自然、歴史、伝統文化の学習活動事業等を通じて取り組むほか、令和5年度から市や地域への愛着を育み、市の発展や課題について考え、 問題解決に取り組むことができる児童・生徒の育成を目的としたまちづくり学習を市内全小中学校において実施している。さらに市内の魅力ある商品等を広く市内外に発信したり、地域産業への理解や愛着を深めたりする取り組みとして、地域ブランド認証や村山大島紬振興事業などのほか、観光まちづくり協会との連携による町の魅力向上に係る事業についても引き続き行っていく。
質問、魅力ある公園の整備について。1. 今後整備予定の大規模公園の検討状況と今後の予定を伺う。2. 計画的な公園整備に向けた課題と今後の取り組みについて考えを伺う。
答え、1. 都市区画・土地区画整理事業地内の大規模公園の整備については、令和4年度に町内の検討委員会を設置し、市民懇談会の意見等も踏まえた公園の整備方針について検討しているところであり、今後においては、区画整理事業による工事完了後、モノレール延伸なども見据えた段階的な整備を図っていきたい。2. 本市の公共施設等総合管理計画では、公共施設等再生ビジョンに公民連携の3つを基本理念として掲げており、これらに沿った公園整備を図る上で、公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の緩和の減少が課題と認識しており、他の自治体の事例等も参考に、緩和の要件などについて引き続き研究していきたい。
公明党吉田篤議員、質問、学校トイレの様式化について。1. 現在の状況を伺う。2. 今後の計画についての考えを伺う。
答え、1. 小中学校校舎及び屋内運動場内に設置されたトイレの状況については、令和4年度末現在、様式が565箇所、和式が320箇所となっている。2. 学校トイレの様式化の今後の計画については、学校の要望により残す一部の和式トイレを除いて、順次改修工事を実施し、様式化を進めていきたい。
質問、えのき地区まちづくりについて。1. 土地区画整理事業の進捗状況について伺う。2. 今後のスケジュールを伺う。
答え、1.2. 令和5年7月末日での土地区画整理事業の進捗状況については、事業費ベースで約 79%、道路整備率は約 84%、 仮勘地指定率は約 83% となっている。また、今後のスケジュールについては、令和6年度に建物移転完了、令和7年度に道路等の工事外整、令和9年度に勘地処分、令和12年度に事業完了とする予定である。
目次4、一般会計決算についての討論、要旨。令和4年度各会計決算は、9月4日、市長から提出されました。議会は、委員12人で構成する、決算特別委員会、土田正一委員長に付託し、9月21日、22日、25日の3日間の審査を経て、 9月27日の本会議で6会計すべての決算が認定されました。その際、議会の採決に先立って行われた一般会計決算について討論の要旨をお知らせします。反対討論。日本共産党、内野直樹。日本共産党市議団を代表し、決算認定に対する反対討論を行う。税収は過去最高を更新したが、中身は富裕層や大株主が潤っているだけで、市民は大変なままであることが確認できた。今回は市民生活を救済するために、交付金をどのように活用したのか、暮らしや営業を守る役割を市が果たしたのかがポイントとなる。地方創生臨時交付金を財源に、住民税、非課税世帯等に対する生活支援給付金を独自で実施した。他自治体と比べて、低所得者に寄り添う姿勢が受け取れる。また、生活保護のしおりで、扶養照会に関する記述を見直したことも評価する。ただ、扶養照会は今年度も援助につながる実績はなかった。申請を躊躇する大きな要因である扶養照会は、存在の可否も含めて課題がある。キャッシュレスポイント還元事業は、経済効果があったとはいえ、スーパーや飲食店、酒店だけで全体の5割以上を占めるなど、恩恵が一部に偏っている。市内の事業者支援はどうあるべきなのか、引き続き検討が必要である。福祉会館、老人福祉館で一部の職員による不適切な対応が問題となった。市民に信頼される行政サービスとなるよう改善を求める。公共施設におけるトイレの洋式化率も問題となった。全体では7割だが、5割未満の施設も残されている。学校と合わせて速やかな洋式化を求める。国保税は1年ぶりに税率改定が行われた。均等割の足し減免など、市の努力は評価するが、税率改定を見送った自治体、一般会計からの法定外繰り入れを増やした自治体もある中、国保税を引き上げたことは、市民生活の状況から見ても問題がある。後期高齢者医療保険は、加入者の2割の窓口負担が1割から2割に引き上げられた。後期高齢者医療保険の負担増は、市に権限はないものの、同様の理由から認められない。以上、市民生活を守るために努力する面も見られる一方、新たな市民負担を強行したことなどを踏まえ、決算に反対する。
賛成討論。新政会大野正氏。新政会を代表して、令和4年度一般会計歳入歳出決算認定にあたり、賛成の立場から討論する。前年に船出した山崎市政のもと、武蔵村山市第5次長期総合計画が着々と進行中である。また、変化し続ける新型コロナウイルス感染症への対応についても、市民の健康と命を守るため、市民へのワクチン接種が行われた。本市の最重要施策の多摩都市モノレールの市内延伸については、新青梅街道の拡幅整備等が着実に前進している。東京都から駅位置のほか、今後の手続きの流れ等も公表された。 モノレール延伸後のまちづくりを見据え、さらなる整備進展を期待する。新型コロナウイルス感染症対策については、ワクチン接種の開始に伴い、多くの市民がワクチン接種を受けた。関係機関の協力と関係者の尽力により、スムーズな対応が図られた。さらなるゴミの減量に向け、家庭ゴミの有料化及び個別収集がスタートした。排出者責任を明確にすることにより、各自がゴミの減量や資源化を意識し、自らが排出するゴミに責任を持つことができると考える。商工業については、コロナの影響を受けている市内事業者を支援するため、地方創生臨時交付金を活用したキャッシュレス決済ポイント還元事業が行われた。適切な財源措置が行われていると判断する。総評として、武蔵村山市を日本一住みやすい町にするための各種事務事業を、山崎市長をはじめ職員が一丸となり、目標に向けて全力で邁進されてきたことを評価する。しかしながら、ウクライナ情勢等によるエネルギー価格の高騰、円安等による物価高騰により、今後も厳しい社会経済情勢が予想される。ウィズコロナを見据えながら、市民に寄り添い、社会経済情勢の変化に対応した市政運営を行っていただくことを要望し、賛成討論とする。
公明党、須藤千恵子。公明党市議団を代表し、令和4年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定にあたり、賛成の立場から討論する。令和4年は、新型コロナウイルス感染症による影響が未だ色濃く、世界情勢も不安定な中、本市では様々な課題に柔軟かつ的確に取り組まれた。その結果、一般会計における歳入決算額は322億2757万1691円、歳出決算額は313億6502万1894円で、おおむね適正に執行されていると評価する。歳入は前年比では減となったものの、市税収入では令和3年度に引き続き100億円台となり、収納率は昨年と同率であり、厳しい状況下での徴収努力を評価する。歳出では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を活用しながら、コロナウイルス感染予防対策費用の補助や、物価高騰対策としての住民税非課税世帯や子育て世帯等への生活支援金の給付、また市内事業者支援としてのキャッシュレス決算ポイント事業や燃料費の補助を実施し、市民の生活を守る取り組みをした。最重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸では、長年の市の努力が実を結び、東京都において都市計画の素案が発表となり、駅の場所や形状が公表され、それに伴う土地区画整理や公共交通計画の調査、検討を行った。また、家庭ごみの有料化と個別収集事業も予定通り実施され、高齢化施策では、通いの場の設置によるフレイル予防に向けた取り組みをした。行政のデジタル化では、電子申請サービスや保育所の入所選考システムの導入等、 市民の利便性の向上に大きく寄与した。令和4年度は不安定な事象が多い中で最大限の取り組みができたと評価する。引き続き持続可能な行財政運営を目指して市民に寄り添った市政運営に取り組んでいただくよう要望し、賛成討論とする。
市民の力、鈴木明。令和4年度一般会計決算について、市民の力を代表して賛成の立場で討論を行う。令和4年度も前年度に引き続き、コロナに対応しながら厳しいながらも必要な予算措置を行い、おおむね適正に執行されたものと判断する。特に長年の懸案であった産後ケア事業の導入や、3小10小の放課後子ども教室の実施、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用による学校給食費の値上げ分への対応等は評価できるものである。しかしながら課題とすべき事項もある中で何点か申し添える。まず一般質問や予算決算であれほど指摘してきたにもかかわらず、令和5年3月末をもって片栗温泉が一時閉館となってしまったことは残念である。現在、検討委員会で片栗の湯の今後のあり方について検討されていると思うが、今後またこのような事態が起こることも想定して、存続ありきの考え方だけではなく、将来この施設をどのように市民のために活用していくかという視点も踏まえ、検討していただくことを求める。次に、学校給食費の値上げ分についてである。物価高騰が続いている。保護者の負担軽減のため、今後も給食費の値上げ分については、公費で負担していただくことを求める。次に、学校のプールについてである。学校プールの老朽化や維持管理の負担、水泳事業の教育的意義の達成などを考えると、今後も水泳の授業を続けていく考えがあるのならば、民間施設の利用がベストだと考える。再度検討していただくことを求める。次に、公務系、学習系ネットワークについてである。実証実験では多くのトラブルが発生し、現場が混乱していたと聞いている。現行のシステムについても、更新時期が近づいてきている。新たなシステムの導入等については、現場の教員等の意見をしっかり取り入れ、進めていただくことを求め、賛成討論とする。
清流天目石洋一郎。令和4年度の入札結果では、1回目の入札と2回目の入札で順位が変動したことが数回あった。入札参加者が競争していることがわかる。談合防止のため、市当局が努力したからであろう。とはいえ、談合の状況証拠となる1位不動の法則となった落札結果の方がはるかに多い。また、毎年同じ案件を同じような金額で同じ業者が落札する事例が目につく。競争原理が働いているのかと疑問に感じる。入札の予定価格を全面公開し、透明化を図るべきだ。今、ジャニーズ事務所での性被害が社会問題になっている。武蔵村山氏もジャニーズ事務所出身の薬丸博秀氏を観光大使に任命し、観光 PR 動画を作成した。PR 動画作成費は420万円。そのうち薬丸氏への出演料は220万円だ。 関係者に聞くと、出演料は相場並みか多少安いとのことだ。だが、動画の再生回数は5000回程度。貴重な税金を使って、費用に見合うものとは思えない。観光 PR 動画は、有名人を使い、金をかければ良いものではない。以前、北九州市では、女性職員が、バナナ姫ルナとコスプレを始め、その姿で観光 PR をして大きな話題となった。武蔵村山市でも、若手の職員らが、職員採用の動画を作りアップしていた。失礼ながら、素人丸出しのセリフ、気恥ずかしそうな演技だった。だが、そんな飾らない姿が伝わり、武蔵村山市役所を志す人も多かったのではないか。週刊文春のジャニーズ事務所問題の報道で、薬丸氏の名前が出た。今後の追及はわからない。高い金で有名人を使っても、スキャンダル一つでお蔵入りだ。それより、若手職員らに、予算はないが、武蔵村山市 PR 動画を作って、と頼んだ方が、知恵や工夫で面白い作品になるのではないか。将来を担う若手職員らの発想を生かすことで、今後、市政の課題に臨機応変に対応する力が育まれ、未来の発展につながると思う。安易な観光 PR 動画の反省から、今後の変革を期待し、賛成討論とする。目次後、可決した議案。第3回定例会。条例。武蔵村山市奨学資金条例を廃止する等の条例。
武蔵村山市奨学資金基金の残高の減少に伴い、奨学資金の支給対象者を段階的に縮小するとともに、令和7年度末をもって同基金及び奨学資金制度を廃止するもの。
武蔵村山市印鑑条例の一部を改正する条例。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、電子証明書を搭載したスマートフォンを利用してコンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書の交付を行えるようにするもの。
武蔵村山市、子どものための教育・保育給付にかかる利用者負担金に関する条例の一部を改正する条例。
多子世帯の経済的負担を軽減するため、保育所等を利用する0歳から満3歳までの子どものうち、第2子以降の子どもにかかる利用者負担金を無料とするもの。
武蔵村山市児童遊園条例の一部を改正する条例。
児童の健全な遊びのように供する施設の充実を図るため、新たに本町2丁目児童遊園を設置するもの。
予算。令和5年度武蔵村山市一般会計補正予算第5号。
補正額6億4208万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を331億5160万3000円などとするもの。
令和5年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第1号。
補正額2億160万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額を59億1871万6000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号
補正額3万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を16億3954万円とするもの。
令和5年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号
補正額6340万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額を19億5591万5000円とするもの。
令和5年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算第1号
収益的収入について補正額782万7000円を追加し、14億3866万8000円とし、収益的支出は1200万円を追加し、13億4903万2000円とするもの。資本的収入について、補正額30万3000円を追加し、6億2861万7000円とするもの。
決算。令和4年度武蔵村山市各会計決算の認定について。
括弧1、一般会計。括弧2、国民健康保険事業特別会計。括弧3、介護保険特別会計。括弧4、都市各地区土地区画整理事業特別会計。括弧5、後期高齢者医療特別会計。括弧6、下水道事業会計。なお、各会計決算額については、目次1でお伝えしています。
契約、仮称、武蔵村山市防災食育センター、給食調理器具等の買い入れについて、
仮称、武蔵村山市防災食育センター、給食調理器具等を買い入れるもの。
仮称、武蔵村山市防災食育センター、給食配送用車両の買い入れについて。
仮称、武蔵村山市防災食育センター、給食配送用車両を買い入れるもの。
人事、固定資産、評価審査委員会委員の選任について。
任期満了に伴い、後任の委員として佐藤幸男氏を選任するもの。
道路、指導路線の認定について。
開発行為に伴う、寄付の申し出があり、指導路線として認定するもの。
指導路線の廃止について。
指導の廃止申請があり、路線を廃止するもの。
報告、令和4年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率について。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率が報告されたもの。
目次6、請願陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。不採択となったもの、厚生産業委員会、健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情、 改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書を政府に送付することを求める陳情。消費税インボイス制度の実施について再考を求める意見書を政府に送付することを求める陳情。建設環境委員会、災害対策用備蓄倉庫の設置に関する陳情。総務文教委員会、小中学校の給食費の無償化を求める陳情。指定管理者関係条例の違法条項の改正を求める陳情。
目次7、意見の分かれた議案等。第3回定例会、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力2人、清流1人、日本維新の会1人、人数は会派所属議員数です。ただし、新政会については議長を除いた人数です。なお、日本維新の会一人の欠席は忌引によるものです。案件、市長提出議案、令和4年度武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、反対、日本共産党、欠席、日本維新の会、議決結果認定。令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、反対、日本共産党、欠席、日本維新の会、議決結果認定。令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、日本共産党、一人賛成、反対、日本共産党、二人、欠席、日本維新の会、議決結果認定。議員提出議案、改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の継続を求める意見書、賛成、日本共産党、市民の力。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、清流、欠席、日本維新の会、議決結果、否決。大阪・関西万博の中止を求める意見書、賛成、日本共産党、清流。なお、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、市民の力、欠席、日本維新の会、議決結果、否決。学校給食費の無償化を求める意見書、賛成、日本共産党、市民の力、清流。なお、日本共産党は提出会派です。議決結果、否決。陳情、健康保険証の存続を求める意見書の提出に関する陳情。賛成、日本共産党、市民の力。反対、新政会、公明党、清流。欠席、日本維新の会。議決結果、不採択。改正マイナンバー法を見直し、健康保険証の存続を求める意見書を 政府に送付することを求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力。反対、新政会、公明党、清流。欠席、日本維新の会。議決結果、不採択。消費税インボイス制度の実施について再考を求める意見書を政府に送付することを求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力。反対、新政会、公明党、清流。欠席、日本維新の会。議決結果、不採択。小中学校の給食費の無償化を求める陳情。賛成、日本共産党、市民の力、清流。反対、新政会、公明党。欠席、日本維新の会。議決結果、不採択。目次8、議長の行事トピックス。8月から9月、議長田口和弘。8月3日木曜日、東京都市議会議長会定例総会。8日火曜日、東京都北多摩議長連絡協議会定例総会。10日木曜日、第61回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会。29日火曜日、全国市議会議長会基地協議会要望活動。目次9、その他。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録はホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だよりデイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和5年第4回は12月上旬に開会の予定です。傍聴はお気軽にどうぞ。傍聴を希望される方は当日、議会事務局、市役所5階へお申し出ください。車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、土田正一委員長、須藤千恵子副委員長、大野正史、天目石洋一郎、木村優子、小部山義則、藤枝奈々、石黒照久。
市議会定例会は、
これで武蔵村山市声の議会だより第226号を終わります。